サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
今日はですね、お越しいただきました、便秘薬についてということで、安田薬局の安尾秀之さんに今日講義してもらいたいと思いますので、皆さん拍手をごってください。よろしくお願いします。
お願いします。したら、まずはじめ、私お会いするの初めての方もいらっしゃると思うんですけど、一応簡単に自己紹介で、ここから大鳥の方に抜けていく途中に五稜通り、大仙公園に抜けていく道あるんですけど、その途中で薬局をやってる八十といい、これで八十って読みます。昔ながらの薬局ではあるんですけど、私自身は在宅医療、訪問医が行ってる先にお薬をお届けしたりとか、高齢者施設なんかのお薬の管理をメインでやってるっていうのもありまして、愛情報さんが最初ダスキンの守屋社長が立ち上げられた時に、たまたまうちの患者さんとして来られてて、ぜひ入ってほしいって、一番最初に入ったんじゃないかな、愛情報には。と、で、高島屋でやってる時も、セミナーとかやらせていただいたりとか、で、その後上野さんが引き継がれて、時々こういうふうにお話をさせていただいてる、ただの薬剤師になります。今日はですね、便秘薬っていうことでお話をさせていただこうかと思っています。まずですね、便秘って実は言うんですけれども、便が出ない症状なんですけれども、それはもう皆さん分かると思うんですけれども、実は本当に明確な定義っていうのはなくて、ここにもあるんですけれども、だいたい3日4日が普段の排便のペースよりも遅く、もしくは数日出ないっていうのをだいたい便秘っていうふうに指すというふうに言われています。ただですね、毎日排便があったとしても、本人が納得いかない量、なんかずっと残ってる気がするといえば便秘ですし、逆にここに書いてますけども、2、3日に1回でもスパッと出ると、で、別にそれで普段の生活は苦にならないって言ってしたら、それは便秘とは言わないというふうに言われています。ですので、私も高齢者さんと話すといろいろあるんですけれども、基本的に男性は毎日出したい、もともとが出やすいタイプなんで出したいっていう方が多いですね。女性の方は多少その辺はやっぱりもともとちょっと便秘の方が多いっていうのもあると思うんですけれども、男性の方がお仕事やってるとなかなか難儀な症例が多いっていうのはあります。これがまず便秘の簡単なちょっとおさらいというかますね。で、今日はですね、実はそういうお仕事の関係もあって、医療用、いわゆる処方箋で出る便秘薬についてお話をさせていただくのと、で、簡単にちょっと私が体験した症例からですね、こういうふうなところ気をつけたらいいんじゃないかというふうなポイントをちょっとお話しさせていただければなと思っています。で、ちょっと細かいんですけれども、医療用で利用されている便秘薬の一覧になります。いろいろ出てるんですけれども、大体皆さんよく聞いたカマグとかマグネシウムとかっていうのをよくお聞きになると思うんですけど、あとお腹が痛くなる便秘薬ってよく聞くやつ、それは刺激性って言うんですけれども、今までは大体もうほぼそれがメインだったんです。ところがここ近年、新しいタイプのお通じの薬っていうのが出てきてまして、だいぶその便秘薬の選択肢っていうのが増えてるっていうのが今の現状になります。で、その中でも今日はこの赤枠で囲ったものについてちょっとご紹介をさせていく、漢方薬もあるんですけど、ちょっと今回漢方薬はちょっと省かせていただいてます。で、ちょっと順番にお話をしていくんですけれども、いわゆるマグネシウム、カマグと言われるやつですね、便を柔らかくするお薬って現場ではよく言うと思うんですけれども、ここはちょっと主だった商品、マグミットっていうのと、あと酸化マグネシウム吉田、昔マグラックスって呼んでたお薬なんですけれども、もし現場にいらっしゃったら多分聞いたことあると思うんです。で、あとミルマグって言って、これは液状のものもあったりします。で、あとは本当にマグネシウムの酸っていう粒々のザラザラの粉っていうのもよく出てると思うんですけれども、こういうのをマグネシウム製剤で、ややこしい専門分類で言うと塩類下剤とか浸透圧性の便秘薬の塩類下剤っていうふうな分類になります。これは便を柔らかくするっていうんですけども、作用基準っていうところにもあるんですけれども、要はマグネシウムっていうのが腸の中の浸透圧っていうのを高めることによって、腸の中に水分を引き寄せてくる。で、腸の中に水分が増えて、それが便に混ざり込むと便が柔らかくなると。 で、便が柔らかくして水分含むと便も膨らんできますんで、で、それでちょっとここにあるんですけども、要は膨張して腸を刺激することによって排便を促すっていう効果があります。ですので、便が硬い人によく使われているというふうに思ってもらったらいいかと思います。で、当然水分を腸の中に集めてくるんで、要は水がある方がいいお薬なので、服用するときにはできれば多少普段のお薬よりも多めの水分を一緒に取ってもらうと効果がより期待できるっていうふうに言われています。あと、あまりないんですけれども、マグネシウムっていうのを取りすぎると高マグネシウム結晶という副作用が出てきますんで、まあ、高齢の方なんか気をつけた方がいい。最近はあまり見ないですけれども、もう1日に6錠とか 500mg6 錠とか、そういう患者さんとかまれにいてるので、そういう時はちょっと気をつけられてもいいかなというふうに思っています。これもう一個、浸透圧性の便秘薬の中でも浸潤性というのに分類されるやつで、これは最近ちょっと下剤が見直されている中で使用が増えてきているのかなというふうに思っています。非常に古いお薬なんですけれども、最近ちょっとちょくちょく見かけるなと。なんでそんなマイナーのお薬こんだけ大きくしてるかっていうと、もともと私が勤めていた製薬会社の商品なんです。日本臓器製薬っていうところにいたんですけれども、アイストローチとか、なんか最近ラックルってなんかわけのわからん外人がこんなんやってる、購買製薬のパクリみたいな CM やってる会社で、ちなみにラックルって私が担当した商品なんですけれども、まあどうでもいい話なんですけど、はい、まあそういうのまでちょっと取り上げてるんです。最近ちょっと見るようになってきました。ほとんど多分使われてなかったと思うんですけれども、これはさっきのマグネシウムと近い効果で、便の表面のこう表面張力、要はこう油ですね、便っていうのは油も含んでるので、油があると水分が入るのを邪魔するんですね、便に。それをこのビーマスっていうのは、要はバリアを、油のバリアを溶かして水分が便に入っていくようなイメージだというふうに思ってもらったらいいかと思います。で、それで便自体が水分を含んで膨張して、で、便を出しやすくすると。で、これ若干刺激性のものも入ってるっていうので、より効果があるっていうふうに言われてて、昔僕ら見ている時は、本当にいい商品で、結構女子高生の家族さんがいている社員なんかはこれを飲ませるとすごい頑固な便秘だったのが自然な便が出るようになってえらい喜んでるというのもあって、結構いい商品だなと思ってたんですけど、最近ちょっと見るようになっていきました。まあ、こういうのもあります。で、もう一個がこれが、ね、もう一つマグネシウムと並んでよく現場で見るお薬だと思うんですけれども、いわゆる刺激性の便秘薬ですね。センノシドとか、あとここにちょっとごめんなさい、プルゼニド、茶色もしくはピンクの小粒のお薬で、あと緑の下にありますけどヨーデルっていうのもあります。センナっていうのが入ってるんですけども、で粉があったりとかしますね。でもこの辺なんか見たことがある人もいてるんじゃないかなと思います。で、これはもう本当にもう大腸のこう柔道運動といって、大腸がこう動くのをもう無理やり動かしてやるみたいな、そういう効果になってて、でこのお薬でよく寝る前に服用することが多いと思うんですけれども、それはなぜかというと、飲んでからだいたい8時間から10時間で効果が出るっていうふうに言われています。ですので寝る前に飲んで朝起きたら排便が見られるというふうに言われています。で、これもあとよく言われていると思うんですけど、使いすぎると効きが悪くなるっていうふうに言われてて、よく毎日服用処方しているドクターもいてはいるんですけれども、基本的には頓服が原則かなというふうに思っています。で、もう一個刺激性で有名なのがこのジフェニール系っていうピコスルファートっていうのが入ってるやつなんですけれども、これも見たことあると思います。便秘の症状に合わせてポトポトポトっと何滴か落として飲んでもらう、水に溶かして飲んでもらうお薬、これがピコスルファートが入っているお薬になります。これもさっきの上の線の指導等と一緒で、まあ、受動運動を促してで便をというふうに言われています。で、これもだいたいここに書いてるのは、まあ、9時間から12時間ということで、まあ、ほぼ線の指導とだいたい同じぐらいの時間で効果が見られるというふうに言われています。で、この辺なんかね、よく今までも使われてたと思うんですけれども、ここまではいわゆるもう今までずっと使われてた便秘薬で、まあ、逆に言うとこれしかなかったっていうのが日本の実は医療の実態でした。 でここからが今日そのお話をしていくというところになるんですけれども、ここからが比較的新しいお薬になっていきます。やっぱり新しいお薬なので、まず名前がややこしいですね。カタカナばっかりで、こんなのは全然覚えなくて大丈夫ですんで、あれですけど、まあ、こういう黄色と白の軟カプセル、ソフトカプセルのお薬になります。これはアミティーザっていうお薬なんですけれども、これが何ですごく注目されたかというと、あそこにあります32年ぶりの便秘の新薬っていうことです。だからもう逆に言うと、そんだけ便秘のお薬は日本で新しいものはなかったっていうことで、非常に注目されてました。で、これも、今までと違うのは小腸の方で効いてくるお薬になるんですけれども、まあこれも基本的にはやっぱり腸の中に水分を促すことによって便を柔らかくするっていう、そこはもう変わりはない。ただ今までにないところから水分を引っ張ってくるっていうことができるということで、今までにない効果が見られるということが言われています。で、自然な排便が促されるっていうのが特徴になって、どうしてもマグネシウムだとダラダラ便って言ってこう形のないのはドロドロドロドロ出てくるっていうのは多かったんですけども、比較的これは自然便に近い、ある程度の塊で出てくるっていうのは期待されているという薬です。これは逆に、これは多分高齢者だけじゃないんですけれども、だいたい飲んでから中央値13時間、まあだいたい13時間を挟んでそれぐらいに効果が出てくる、排便が見られるというふうに言われてて、注意点はちょっと副作用で吐き気が出ることがあるというふうに言われています。ですので食前や空腹時は避けて、食事をとってから服薬するっていうのは言われています。で、これなかなか、まあ、今若い女性でちょっと服用してるのを見たことがないんじゃないですか。一応妊婦さんには禁忌というふうに言われています。これが32年ぶりということで、2012年に発売された下剤になります。で、これが次はリンゼスっていうお薬なんですけれども、真ん中ぐらいの特徴のように書いてます。これが2017年ということで5年前、非常に新しい便秘のお薬になります。で、これも当然ややこしい名前なんですけれども、これが今までとちょっと違うのは、作用機序っていうところの真ん中ぐらいに書いてるんですけれども、大腸痛覚過敏っていうことで、要は大腸がこうストレスでうまく働かない、そういう便秘に効くというふうに言われてます。ですので、最初このお薬が発売された時は効果が便秘型の過敏性腸症候群っていう効能で認められて、その後慢性便秘ということで、まあ、いわゆるただの便秘にも使われるようになったっていうふうになっています。過敏性腸症候群って言うと、どっちかというとシャーッと行く、ね、電車に乗ってもすぐにもう降りてトイレに行かんとあかんっていう症状が多いんですけれども、中には逆で便秘型っていうのもあるというふうに言われて、それに効果があるっていうふうに言われています。ですね、この薬が結構高齢者で使われるっていうのは、神経質な高齢者さんなんかにはこれ使うと案外不満が収まることが見られています。っていうのは結構やっぱり便秘も心の問題っていうのが結構あって、腹部不快感とか張るとか、もうしょっちゅう何かこう言ってる患者さんなんか一回試してみると効果が出てるんじゃないかなということで、実際私も言ってるところ、患者さん見てると、どちらかというとその便のことを異常に気にする人に出てるイメージがあるお薬です。これがその翌年ですね、2018年に販売されてるもので、これも最終的には水分を集めてくるのと大腸の運動を促すんですけれども、今までいないのがその胆汁酸っていうのがこうあるんですけど、それの腸の中での量をまあ増やしてあげることによって水分をこう集めてきて大腸の動きを良くして排便を促すっていうお薬になります。で、これは食前にちょっと服用しないと効果がないというふうに言われているので、なかなかちょっと使い勝手は難しいところはあるかもしれません。で、これは比較的初回自発排便発現、要は飲んでから便が出るまでの時間ですけど、それがだいたい 5.2 時間ということで比較的早いということで、結構これは朝食前に服用を処方されることが多いお薬になります。なかなか面白い薬ですね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、 この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソサカイで検索、サカイ介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。